第二列王記の16章。言った後で気がつくんですよ。だから2回も3回も言わないと、列王記と言ったなんか、歴代史と言ったなんかわかんなくなってすいません。列王記の方です。いつも間違え。第二列王記16章。今日のこの箇所では、南ユダの王様のアハズという人が出てきます。この人は、イスラエルというか、ユダ王国史上最も悪い王様です。だからある意味、今日の学びは、反面教師です。この人の失敗から学ぶかどうかというか。自分もやっぱりこのアハズと、同じようなことをやってしまうことがあるなーっていうことが、たくさんあります。でもそれは賢くないなーということを学べると思います。一言祈って始めます。天の神のお父さん、どうぞ今日もあなたが私をお助けください。今日与えられているこのテキストを通してあなたが語ろうとしておられることをはっきりと受け取ることができますように、頭でも理解して、また霊の領域でも理解できますように、自分の生活の指針となりますように、この学びが。どうかあなたが私をお助けください。ここにいる一人一人をお助けください。お願いします。また御言葉を分かち合う私を、今日もあなたが憐れんで助けを与えてください。私の考えや私のうんちくではなく、あなたの真理を語ることができますように、どうぞ力を与えてください。あなたの言葉を与えてください。お願いします。今日もあなたに期待します。あなたを待ち望みます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。このユダの王様、アハズさんについてですけども、1節から4節まで、まあ、概略というか、略歴というか、が書いてありますので、まず1節から4節までをお読みします。レマルヤの子、ペカの第17年に、このペカさんというのは、北イスラエルの王様です。ユダの王、ヨタムの子、アハズが王となった。アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその祖父、ダビデとは違って、彼の神、主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供に火の中をくぐらせることまでした。さらに彼は高きところ、丘の上、青々と茂ったすべての木の下で、生贄を捧げ、香を焚いた。彼はそのユダの王、ヨタムの息子です。ヨタムさん、このアハズ王の お父さんは、主の目にかなうことを行ったというふうに書いてあります。前回私たち学びました。で、ヨタムのお父さん、だからこのアハズのおじいちゃんのウジヤさんも、もしくはアハズヤさんも、その主の目にかなうことを行ったんです。もちろん両者とも高きところは取り除きませんでしたけども、主の目にかなうことを行ったというふうに記録されています。で、このアハズさんはエルサレムで16年治めました。で、お父さんの、ヨタムさん、またおじいちゃんのアハズヤもしくは、ウジヤさんと違って、主の目にかなうことを行わなかったと記録されています。それだけじゃなくて、イスラエルの王たちの道に歩んだとも書いてあります。ソロモン以降、ソロモンの息子たちで、このイスラエル王国というのは二つに分かれました。北イスラエルと南ユダ。北イスラエルは、そのダビデ、ソロモンと来て、そのダビデの家系の人たちが、ダビデ王朝として、ごめんなさい、南ユダですね。は、ダビデ王朝の、王様たちが立っていきました。で、まあ、いい王様もいれば、素晴らしい王様もいれば、また、この、アハズみたいな悪い王様も出てきます。で、一方、北イスラエル王国というのは、同じ、その、ダビデ、ソロモンから、その、発してるんですけど、その、北イスラエルはダビデの家系にはないんですけどね。その北イスラエル王国は、の王様というのは誰一人ですよ。 いい王様がいないんですよ。誰一人。主の目に、かなうことを行ったというふうに、評されている王様は一人もいません。だイスラエルの王たちの道に歩んだということは、学ぶべき人がいないんですよ。モデルとなるべき人がいないのに、神の前に正しく歩んだ人がいないのに、イスラエルの王たちの道、イスラエルの王たちの道に歩んだということは、神の前に悪を行ったということになります。だ誰をモデルとするかというのはとても大切ですね。教会でも誰かをモデルとするとかって、牧師をモデルとしましょうとか。まあ確かに私、牧師に与えられている、その一つの役割としては、その群れの模範となりなさいって。でも私の模範となれるのは私が正しい生き方をするという模範にはなれません。まあ、なれません。私はほぼほぼ反面教師のはずです。だって人間だから。皆さんと同じ。そしていかに私がその弱くて、その心が貧しくて神に従えないにもかかわらず、どれだけ神が私のことを憐れんで、恵み深くあられて、愛してくださって、必要なそのすべてのものを私に与えてくださったか、くださるか、それのモデルになるはずです。それ以外はないです。私たちの教師としてのザ・教師。私たちが唯一先生って、この教会の文脈の中で、もちろん学校の先生であったり、お医者さんのことを先生って呼んだりすることはできますけど、それは別に悪いとは私は思いませんけど。でも、こと生き方とかについての人生の先生というのは、たまに政治家のことも先生って呼んだりしますけど。よくわからないですけど、私の中には。その先生というのは、私たちが、その唯一先生として、反面教師じゃなくて、教師として従うことのできる方は、イエス・キリストだけですよ。すべてにおいて正しく歩んだから、イエス・キリストは。だから唯一先生と呼ばれる、そのに値する方なんですよ。私は先生と呼ばれるのに値しません。反面教師先生、しくじり先生とは呼ばれても、その先生とは呼ばれないです。だから私たちがモデルとすべきはイエス・キリストですよ。でもお互いが、その間違いというか神の前に罪を犯して、その神に従いきれなかったときに、その神の恵みに、を信頼して恵みに頼って、そして助けてください、許してくださいと言って許されたという、その見本になることができます。パウロも私は罪人の頭だって、私はその標本だって、どれだけその悪いところから神の恵みと愛によって、そのキリストの贖いのゆえに許されたかというものの見本になることができると標本に。私たちはそういう標本になり得ますよ。どれだけ許されたかという。神は素晴らしいですよねって。でも、ああ、あなた素晴らしいですね。あなたのような生き方を私もしたいというふうな、その先生にはなることはできないはずです。私たちが目指すべきはイエス・キリストのみだから。誰を先生として、誰を師として、誰の真似をするか、誰の道を歩むかという話。アハズは、その良いモデルではなくて、悪いモデルであるイスラエルの王たちの道に歩みました。またそれだけじゃなくて、忌み嫌うべき習わしを真似たと書いてあります。でこれはどんな、習わしかというと、主がイスラエル人の前から追い払われた違法の民の習わしだって。もうちょっと詳しくいくと、自分の子供に火の中をくぐらせたと書いてあります。それはその何かというと、旧約聖書の中で書いてあるのはモレクという、偶像が出てきます。神として崇められていたカナン人にね、そのモレクをこのアハズは崇拝したんですよ。で、そのモレク信仰の一番のその特徴というのは、子供を火の中にくぐらせるということです。どういうことかというと、そのモレクを、礼拝するというか、礼拝する一つのその儀式として、その偶像、モレクの偶像を金属で作るんですよ。それを赤くなるまで熱します。で、そのものすごく熱くなった、偶像の上に赤ちゃんを置くんですよ。 死ぬまで。それがモレク信仰です。考えられないですよ。だから神は忌み嫌うべきものとして、イスラエルの前から追い払ったんですよ。だからカナン人は、それをやめなかったので、イスラエルが来る前に、その神によって、またイスラエルを使って神は、彼らをそのイスラエルの地から追い出したんですよ。また彼らをその滅ぼすようにイスラエルに命じたんですよ。彼らがやめなかったからです。そうしなかったらそれがどんどん広がっていくから、それが当たり前になるから、神はやめさせたかったんですよ、それを。なぜそのようなモレク信仰ができたかというと、自分の子供を神への生贄とするその宗教ですけども、なんでそんなのが生まれたかというと、簡単ですよ。自分のその性欲をコントロールできない人々が考え出したんですよ。で、性欲を満たしたいだけで子供を育てる気の全くない人々が、その子供を、生まれてくる子供をどうしようというふうにして考えた宗教ですよ。あたかも、その自分の子供を、その神に捧げるという、そのなんかものすごい宗教心というか、信仰心みたいなのを見せるという反面、実は、別にこいつ育てたくないし、みたいな。自分のその性欲をコントロールできない人たちが、生まれてくる子供たちを、その、生贄として捧げたんですよ。そういう習わしです。神は嫌いますよ。現代でもありますよ、このモレク信仰って。その偶像の上に赤ちゃんをその乗せるようなことはしないでしょうけど。現代ではその発達した医療を悪利用してるんですよ。その生まれてくるべきその赤ん坊をそのね、途中で下ろすとか中絶するとかっていうのもほぼ同じですよ。何も考えないで自分のその欲のためにそれを使うわけだから。私は医療のことをその全く否定はしません。これはある意味神が与えてくださったものだと思っています。それを通して神がその働かれて、そしてその癒しを与えるという、その手段の一つだと思っています。それでもあんまり病院に私行かないんですけど。病院に行くこと自体全然悪いことじゃないです。当たり前です。けどそれを悪利用することができるんですよ。自分の欲とか、自分のその欲求を満足させるために使ったり、本来その神が全く意図してないようなことに使ったりすることもできます。律法は、ピンポイントでこれを禁じてるんですよ。レビの20章に書いてあります。レビの20章の1節から5節。ついで、主はモーセに告げて仰せられた。あなたはイスラエル人に言わなければならない。イスラエル人、またはイスラエルにいる在留異国人のうちで、自分の子供をモレクに与える者は誰でも必ず殺さなければならない。この国の人々は彼を石で打ち殺さなければならない。私はその者から私の顔を背け、彼をその民の間から立つ。彼がモレクに子供を与え、そのため私の聖女を汚し、私の聖なる名を汚すからである。人がモレクにその子供を与えるとき、もしこの国の人々がことさらに目をつぶり、彼を殺さなかったなら、私自身はその人とその家族から顔を背け、彼に習い、モレクを慕って、淫行を行うみだらなものをすべて、その民の間から断つ。それぐらい、神は忌み嫌っているものなんですよ。このユダの王様のアハズは、イスラエルの王たちの道に歩み、そしてこのモレク信仰も、持ち込んでったんですよ。大々的に。で、このアハズさんは、それだけじゃなくて、イスラエルを、このアッシリアの属国にしたんですよ。5節と6節。この時、アラムの王レツィンと、イスラエルの王レマルヤの子ペカが、エルサレムに戦いに登ってきて、アハズを包囲したが、戦いに勝つことはできなかった。その頃、アラムの王レツィンは、エラテをアラムに取り返し、ユダ人をエラテから追い払った。ところが、エドム人がエラテに来て、そこに住み着いた。今日もそのままである。で、アラムが攻めてきたんですね。ユダに。アラムとイスラエルの連合軍が。 で、どうも、このイスラエルの王のペカさんは、もっと北にあるアッシリアに対抗するために、アラムと一緒にユダを攻めたようです。で、それでそのアハズを除いて、アハズっていうのはこの南ユダの王様を除いて、そのアラムの王様をエルサレムに立てようとした。イザヤの7章にそう書いてあります。イザヤの7章の5節と6節。アラムはエフライム、すなわちレマルヤの子と共に、これレマルヤの子っていうのは、ペカさんですね、と共に、あなたに対して悪事を企ててこう言っています。我々はユダに登ってこれを驚かし、これに攻め入り、我が者とし、タベアルの子をそこの王にしよう。この悪い悪いアハズさんに対して、神はイザヤというその預言者を送って言ってるんですよ。この両者は一緒に結託して攻めてくるよって。確かにこの襲撃はユダにとっては痛手だったんですよ。第二歴代史を見てみると28章ですけど、12万の勇士たちが殺されて、20万人のその市民がサマリアに連れて行かれたんですよ。それでも彼らは、このアラムとイスラエルの連合軍は、ユダに対して、またアハズに対して勝利を得ることはできなかったんですよ。背後に神がおられるんですよ。このイザヤの7章であるみたいに、神をイザヤを使わして、アハズにご自分を信頼することを励ましたんですよ。その危機を通して、こんなどうしようもないアハズに恵みを注いでるんですよ。憐れみをかけたんですよ。このままだとまずいって、アハズのその魂も、また彼に同調して、その、モレク信仰に、その報じる、その国民も、イスラエルの民も、ご自分の民も、このままと滅んでしまうって。裁きの対象になってしまうって。だから、神はイザヤを使わしたんですよ。エゼキエルはこう言ってます、18章に。神は悪者の死を願うんではなくて、願う方ではなくて、彼らがその生き方を、その態度を悔い改めて、生きることを願う方だって、エゼキエルは言ってますよ。神のこと。だ神はどのような方に対しても、憐れみ深くて恵み深くあられるんですよ。そのまま滅んでほしくないんですよ。その裁きの対象として、その神の怒りを受ける者としてあってほしくないんですよ。だからありとあらゆるその手段を講じて、自分の弱さや自分のその心の貧しさに気がつかせたいんですよ。いかに自分が間違ってるかって、いかに自分が弱いかって、いかに自分に愛がないかって、そのことが分かってほしいんですよ。私そこで、ああ、確かにそうですって、私はあなたに従うこと、その、愛すること、自分の家族を愛することも、自分の友人たちを愛することも、自分の近しい、その、周りの人たちを愛することも、同僚を愛することも、できないですって。その神の基準に照らし合わせて。神を愛さないことを不法だって言いますからね。だからそれを罪と言うんですよ。何もその、警察のお世話になったら、その、ようやくそこで罪人だではなくて。神の基準からすると、その愛さないということは罪だから。それを認めてほしいんですよ。許したいから。許すために認めてほしいんですよ。神がその愛を与えたいと願ってるんですよ。私に、あなたに。だからそれを認めて、求めなさいって言ってるんですよ。そしたら与えられるから。神は私たちの罪を許し、私たちの全ての悪を清めて、愛のない私に愛を注いで、私を通してその愛するということを、がその広がっていくようにしたいんですよ。私を通して、あなたを通して。そのあなたが、その私が、このアハズのように、どんなに神の前に罪を犯していて、どんなにどうしようもないものだったとしても、神はその憐れみやその恵みを1ミリも変えることをなさらないんですよ。神は正しい方だから。イザヤの7章ということをさっきから話しています。彼らが攻めてくるからねって。私に信頼しなさいねって。イザヤの7章で言ってるんですよ。同じイザヤの7章、同じ文脈の中で、その、あなたは、その、印を求めるようにしなさいって言ってるんですよ。その印は何かというと、 少女が身ごもるって、その子はインマヌエルと呼ばれるって、イエス・キリストのことを指し示しつつ、その予言ですよ。だから神のご計画にダビデの子孫が立たれるということは決してないということなんですよ。だから、アハズに対しても、その神のその絶対のこの計画の中でイエス・キリストをこの世に生まれさせて、ダビデの子孫として。そして、この方を通して、私たちのその人の罪を許し、すべての悪から清め、すべてのものから自由にするって。そのことを、イザヤを通して、このアハズに神は語ったんですよ。すごくないですか、この神の憐れみ深さというか、恵み深さというか。ダビデに語ったとかでは、なんとなくわかるんですけど、いい王様だから。それでも、罪を犯しましたけど、彼は。殺人まで犯しましたけど。でも神は、アハズに、イエス・キリストのことを指し示す、その予言をイザヤを通して、決してダビデのその家系は失われないという約束を語ったんですよ。神は誠実な方だからですよ。しかしですよ、アハズはこの神のメッセージに耳を貸さず、心にも留めなかったんですよ。残念症ですよ。神の憐れみや神の恵みというのは全ての人に向けられてるんだけど、それを受け取るかどうかというのは、その個々人に委ねられてるんですよ。私はその神の恵みを受け取りたいですよ。無駄にドブに捨てるんじゃなくて、受け取りたいですよ。アハズは、この恵み深い神に、信頼するんではなくて、アッシリアの王に、信頼を向けて彼を頼りとしました。7節と9節。7節から9節。アハズは使者たちをアッシリアの王ティグラテピレセルに使わしていった。私はあなたのしもべでありあなたの子です。どうか登ってきて私を攻めているアラムの王とイスラエルの王の手から私を救ってください。アハズが主の宮と王宮の宝物蔵にある銀と金を取り出してそれを贈り物としてアッシリアの王に送ったので、アッシリアの王は彼の願いを聞き入れた。そこでアッシリアの王はダマスコに攻め上り、これを取り、その住民をキルへ捕らえ移した。彼はレツィンを殺した。アハズは使者を使わして、アッシリアに仕える意志を告げました。私はあなたのしもべです。私はあなたの子です。どうかアラムの王とイスラエルの王の手から私を救ってください。アハズは、神が支えてくださる。神がアラムからも、イスラエルからも、すべてのものから、ユダを守るという、ダビデのその子孫たちを守るという、そのオファーを蹴ったんですよ。神の助けなんか私はいりません。それよりも、私はアッシリアに行って、アッシリアの王様のティグラテ・ピレセル、この時の人に、私は、より頼みます。自分にはできないことや、自分には弱さがあること、自分は貧しいということを認めるということは素晴らしいことですが、その後どうするかというのはものすごく重要です。自分が弱いから、自分が知らないから、自分にはできないから、だから、人に頼ろうとか、この自己啓発セミナーに行ってみようとか、もしかすると、それは一時的な支えになるかもしれません。でも根本的な解決にはならないので、自分の中にある罪悪感や罪責感というのは、どんなに良い行いを自分がしたとしても、それは自分を駆り立て続けますよ。社会奉仕とか、そういうところにその一生懸命あったとしても、自分を責める思いというのはなくならないんですよ。まだ足りない。まだだ、まだだ。どんだけやっても、それはなくならないんですよ。聖書が正しいのであれば、私はそう信じてますけど、その罪責感や罪悪感というのは、どんなその良い行いをもってしても、どんなその犠牲を払ったとしても、 なくならないんですよ。それはイエス・キリストによってのみ、イエス・キリストが全部それを取り除いてくださるということを、その信じること、その信仰によってのみ、神から正しいと認められるから、それによってのみ、拭い去られて自由になるんだって。アハズは自分にはできない。自分は弱いからって。それを認めたんだけども、それを完全に満たしてくださる神ではなくて、アッシリアの王様に、王様を頼ることにしたんですよ。これは自分で質問することができますよ。あなたは、私は、何か困った時に、行き詰まった時に、弱さを覚えた時に、誰を頼りにするんだろうか。何を頼りにするんだろうか。すぐに電話を取って、王人事とかに電話したり、自分の友人に電話したり、自分の持ってる能力や、物質的なものや、経済的なものや、自分の持ち前の力でそれを何とかしようとするんでしょうか。昔何でもお金で解決するという漫画がありましたけど、考えてみれば、その書いた人のことを考えるとかなり風刺的な漫画だったんだなぁと思います、今だったら。金で全て解決する。お金を全部払って、人を雇ったりする。全部お金で解決する。一時的なものですよ。その時はいいかもしれないけど、根本的な解決にならないんですよ。私は誰に、また何に頼り、誰に何に使えるだろうか。信仰は聞くことから始まり、聞くことはイエス・キリストについての御言葉によるって聖書に書いてあります。イエス・キリストのことを知らなければ、キリストに頼るとか、このピンチになった時に、すぐに、その、わあ、助けてくださいって祈るとかっていうところにはならないんですよ。あまりにも、そのキリストのことを知らなさすぎると、神について知らなさすぎると、神に頼るという発想が湧きません。だって私を助けてくださるという、その、情報が入ってないと。その信仰が励まされてないと、そこに行かないんですよ。だから、御言葉を読んだり、その聞き続けたり、学び続けたりすることはとても必要です。また、この信仰というのは、プレゼントだということも聖書には書いてあります。だから求めると、与えられるんですよ。よくわかんないけど、もっとそのイエス・キリストのことを知れるようにお助けくださいって。そう求めてみると、与えられるんですよ。誰にでも、恵みだから。プレゼントだから。悟るものじゃないんですよ。聖書読んで、ある時にその悟りを、はぁーとかって言って、信じるものじゃないんですよ。これプレゼントだから。求めたら与えられるものですよ。そして聞き続けて、その知性でも理解して、またさらに、その霊の領域でも理解して、なるほどっていうのが、その重なっていくと、何か困った時に、何かピンチになった時に、自分の弱さとか自分の貧しさを、その、認めたときに、ああ、神様助けてくださいと、イエス・キリストのもとに行くことができるんですよ。アハズは、イザヤまで使わされて、神が救ってくださるというオファーをしたのに、彼は蹴りました。そして、アッシリアの王様に贈り物をして、私たちを助けてください。王宮の宝物蔵にある銀と金だけではなくて、主の宮の、だから神のためにその備えられてたものも全部それを取って送ったんですよ。高くつきますよ。聖書が言ってる、私たちが信じてる神は、私たちにその求めるものと言えば、信仰だけですよ。しかもその信仰も神が与えてくださるんですよ。私たちが持ち出すものなんか一つもないんですよ。イエス・キリストの名によって祈るんですけど、それも神が与えてくださったし、そうやって祈ったら神が助けてくださるんだというその信仰も神が与えてくださるし、何もないんですよ。お賽銭をすることもないし、教会に来ないといけないみたいな。それすらも、神に求めるときには、その必要がないというか、それは関係がないことなんですよ。 ただ神が恵み深くて憐れみ深いからこの方に助けてくださいと呼ばれるときに神が助けてくださるというそれだけのものだから。でもそれをもっと知るためには教会に来たり、互いにその交わりをしたり、聖書を学んだりする必要があるんですよ。でも教会に来てることが今日は今日で100回目だから、100回目を記念して神が何でも聞いてくれるらしいよ。ポイントが100個貯まったから、100ポイントで叶えられるよというなんかカタログみたいなのがあって、そこからだったら何でも変えてくれるみたいな。そんなのではないんですよ。ただ神を信頼して神に助けを求めるとき、神が与えてくださるんですよ。この答えてください、聞いてくださるんですよ。プレゼントとして。だからこの神の恵み深さを知って、この神に任せるというか委ねるだけなんですよ。自分の信仰深さとか、神が驚くような、おお、すごいな、チーローよくやったなって言われるような行いは必要ないんですよ。そもそもないから私には。でもそれが分かんないから苦しいんですよ。神のためにこれをしないと、そのこんな私が神の前に出て行ってお願いしますとなんか言えないって。なんとかしてこの体裁を整えて神に従って神から、ああ、よくやったねって私が頑張って言われるようになって、ようやく神の前に立つことができるっていうふうに考えていると、神の前に一生行けないですよ。私も何もできませんって、ほんとすいませんって、もうこんな私なんですけどもあなたが愛してくださると聞きましたって、こんな私だけどもあなたは憐れんでくださると聞きましたって、だから今あなたの前に出ていきますって、どうかこんな私を憐れんでくださいって、それでいいんですよ。神は何も求めないですよ、私たちから。ただ本当にその貧しさを覚えて神を頼るその心を神は求めるんですよ。アハズはそういうことも知らなかったんですよ。アッシリアの王はアハズの願いを聞き入れました。いっぱいもらったからね。ダマスコに攻め上ってそれを取りました。ダマスコの住民を、キルへ捕らえ移して、アラムの王であるこのレツィンを殺しました。しかしこの助けというのは一時的なものであって、長続きしないんですよ。このアッシリアも、その結果として、ユダを滅ぼすことになる、バビロンに滅ぼされるんですよ。バビロン帝国が立って、そしてアッシリアが潰れるんですよ。そしたらそのユダの、まあ、この人が今、アハズが頼りにしてるアッシリアも亡くなるんですよ。で、バビロンに連れてかれるんですよ、結果。じゃあ、バビロンに媚び売っとけばよかったのに、そのバビロンも結局、そのペルシャに崩されるんですよ。ペルシャもまたローマによって支配されるんですよ。この世のその権力に頼っても、力に頼っても、長続きしないですよ。でも神は、1年保証とか、3年保証、5年保証、10年保証とかじゃなくて、一生保証でもないんですよ、神は。永遠保証なんですよ。永遠に保証してくださるんですよ。ご自分に頼るもの。イエス・キリストは私たちのために、そのキリスト、ご自分を信じる者のために、一人一人のために取りなしをしておられるって。私が、その神の恵みから、どっか行ってしまわないように、イエス・キリストご自身が取りなしをしてくださるって。ヘブルに書いてありますよ。で、私たちに与えられているキリストを信じた者に与えられているその聖霊が、同じようにうめきを伴って深い言葉にならないような、私のために取りなしをしてくださるって。それゆえに、私たちを完全に、また永遠に、イエス・キリストは救うことができるって。永遠保証ですよ。私たちがこの方に留まっている限り、私たちがこの方を捨てない限り、神は私たちから離れないし、私たちを捨てたりすることがないって、そう書いてありますよ。神の保証は、完全で、また永遠の保証ですよ。さあ、このアハズさん、アッシリアに行って、大きな祭壇を見に行きます。まあ、見に行くとか、祭壇を見ることになります。10節と11節。アハズ王がアッシリアの王、ティグラテ・ピレセルに会うため、ダマスコへ行ったとき、ダマスコにある祭壇を見た。すると、アハズ王は詳細な作り方のついた祭壇の図面とその模型を祭司ウリアに送った。祭司ウリアは、アハゾーがダマスコから送ったものそっくりの祭壇を築いた。 祭司ウリアはアハズ王がダマスコから帰ってくるまでにそのようにした。アハズはこのダマスコの祭壇を採用したんです。ここから先アハズが何をしたかなんですけど、その主の宮を、神のその神殿を自分勝手に作り変えたんですよ。アハズ流、アハズ宗教みたいな、アハズ教みたいなのを作り始めるんですよ。その最初がこの祭壇をユダに築くということです。作ると。で、第二歴代史の28章の23節を見てみると、アハズがなんでこんなことしたかというその動機が書いてあります。それは彼は自分を討ったダマスコの神々に生贄を捧げていった。アラムの王たちの神々は彼らを助けている。この神々に私も生贄を捧げよう。そうすれば私を助けてくれるだろう。この神々が彼を、また全イスラエルをつまずかせるものとなった。だから今はこのイケてるなーって。この神に勢いがあるみたいな。だからその採用しようみたいな。そもそも、このアハズさんは、神との関係っていうのが一つも一回もないんですよ。神に頼るっていうこと一回もしたことがないんですよ。だから神を捨てるというか、最初からその、神との関係の中に生きてないんですよ。だから簡単にそうやって、さっきのモレクであったり、そのダマスコで見たその祭壇を気づいて、作って、そしてアラムの王たちの、神々を自分の神々としようみたいな感じで、簡単にいとも簡単にしてしまうんですよ。でも私の罪が許されて、そこから自由になって、平安と喜びに満たされる道というのは、その聖書によるとイエス・キリストだけだって。だから、この教会に私たちのこの関係の中にイエス・キリスト以外の価値観や方法論を持ち込んではならないんですよ。どんな方法を試しても愛することはできないから。やりたかったら別にいいですけど。無理ですよ。神が、その定義している愛を持って愛するというのは。愛は寛容であるんですって。寛容するって。愛は親切をするって。また人を妬んだりしないって。この辺からちょっと怪しくなってきます。私は寛容で親切だよとかって、自分勝手に思ってたりするんですけど。妬まなかったりするんですよ。いいなーとか。愛は自慢しないし、高慢にもならないって。礼儀に反することをしない。言ったりやったり、失礼なことを言ったりやったりしない。で、自分の利益を求めないって。やばいっす。人の利益を求めるんです。怒らないって。はい、おしまい。私の中ではもうおしまい。怒りますもん。人のした悪を思わず。私20年ぐらい自分の、その自分に対して悪を行った人のこの悪行を、このぐちぐちぐちぐちこの苦い思いで抱えてましたよ。おしまいですもん。私には愛がないですよ。不正を喜ばずに真理を喜ぶ。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍んで、愛は決して耐えることがないって。それが愛なんですよ。でどんな方法を試しても、イエス・キリスト以外に、神に頼ること以外に愛するということはできないんですよ。他にあったら教えてください。愛がないから、罪悪感や罪責感というのを覚えるんですよ。自分のコップを愛用してる。割ってしまったところで、ああ、コップごめんよコップって言いながら、コップに対して僕は罪責感や罪悪感を覚えることないですよ。全く。ああ、もう残念だなと思いながらも、もうはい、捨てて、新しいの買ってますよ。アマゾンとかで。でも、罪悪感とか罪責感を感じてしまうのはなぜ、誰に、どんな時かとか、誰に対してかというと、物ではなくて人に対してですよ。自分に愛がないときに親切にできなかったり、寛容でなかったり、怒ってしまったり、ぶち切れてわーとか、我慢することができなかったり、そうするときにその罪悪感を覚えるんですよ。愛がないときに、愛を失うときに。だからどんな方法を試してもイエス・キリスト以外の価値観とか方法論を持ち込んだところで愛することができないので、その罪悪感とか罪責感とか自分の中にあるその罪というのは拭うことはできないんですよ。 もしかしたら言い訳だったり責任転嫁をして一時的な解決を得ることになるかもしれないけども、もう同じ、何度でも、いくらでも何度でもですよ。私の経験上、同じことで失敗するんですよ。いくらでも、どんなに自分を責めても、どんなに人のことを責めても、同じことで失敗するんですよ。根本的な解決になってないからです。そしてまた思い起こすんですよ。忘れたはずなのに。あの時も失敗した。あの時にこんなことされた。あいつめ。私20年経っても、このあいつめが消えなかったんですよ。マジの話ですよ。言われもないなんか、いじめを受けたんですよ。先輩から。あ、多分私の態度も悪かったんだと思います。でもそれをずーっと抱えて、ずーっと抱えてたんですよ。でもある時、思ったんですよ。これはやばいって。この苦いのはって。で、その精霊が教えてくれたんですよ。許すっていうのを取り組みなさいって。そこから祈ったんですよ、神。私に苦いのがありますって。怒らないってあるし、人のした悪を思わないってもあるけども、愛する中に。私それできませんって。あなたがそれ願っておられるんだったら、私にその、この、ことを許す、手放すことができるようにしてください。今こうやって話せるのは苦くないからですよ。不思議と気がついたら、なんか、お、苦くないってなってるんですよ。あの時、いつもあの20年の間思い起こすたんびに、あーって、今だったら、みたいな、そんな感じで考えていたのが、もうないんですよ、なんか。気がついたら不思議と。そういうこともあったな、ぐらいで。ありがたいんですよ、だから、なんか許せたというか。これは私の実体験です。言い訳を しましたし、責任転嫁もしましたよ。でも、その時、留飲が下がるだけですよ。またでも、ふつふつと湧いてくるんですよ。でも、自分の罪を認めて、自分の心、貧しいことを認めて、イエス・キリストのその贖いを信じて、イエス・キリストが全部追ってくださったということを信じて求めるだけなんですよ。神が信じて正しい方なので、私の罪を許し、すべての悪から清めてくださる。この神の恵みと、この神が私に良くしてくださるこの愛に応答していくのがクリスチャンライフであって、それ以上でも、それ以下でもないです。私の生き方に、イエス・キリストを信じる者としての生き方に、イエス・キリスト以外の価値観や方法論を持ち込んではならないですよ、このアハズみたい。これがイケてるからだ。これかっこいいから。これはなんかいい感じだからとかって言って、聖書に書かれてあること以外のものを持ち込んで、このようなことを教会でやりましょうとかって言っても、意味のないことですよ。もっともっとシンプルに行きたいです、私は。祭司ウリアさん。この人はアハズ王と同じように悪いですよ。でもね、イザヤのさっき7章って話しましたけど、次の8章を見てみると、こう書いてあるんですよ。その、祭司ウリアは私の確かな証人だという、証人となるって。その誠実な、英語だと faithful。忠実な、誠実な証人となるって。証人じゃないですよ。証人となるって。イエス・キリスト、あ、その神を証しするものとなるって。つまり、まあおそらくですけど、彼は悔い改めたんですよ、この後。アハズ王を反面教師として、祭司ウリアは神に立ち返ったんですよ。神の恵みですよ。神はそうやって許したいんですよ。このように、その、ウリアに、あ、ごめんなさい、祭司ウリアも祭司なのに、そのアハズに同調して、アハズに従ったもの、また、その、同調して従うだけか、その祭壇まで作って、偶像のために作ったようなものをも許したいんですよ。そしてご自分に立ち返らして、生かしたいんですよ。同じように神は私たちを許したいんですよ。ご自分の御子であるイエス・キリストを与えるほどに。神がこのような方だから私たちやってられるんですよ。もう常に裁きの方であればやってらんないんですよ。イエス・キリストを信じた瞬間バーンって撃たれるんですよ。誰一人として生き残れる人いないんですよ。だから誰でも、どっからでもイエス・キリストに会って悔い改めてごめんなさいって私が間違ってましたって。で、この私のことを許して私に必要なものを与えてくださいって。 どっからでも誰でも悔い改めて許されて再スタートを切ることができるんですよ。この方にあって。アハゾーは全くモデルになりません。でもウリアはモデルになりますよ。悔い改めたという点において。12節から14節。王はダマスコから帰ってきた。その祭壇を見て王は祭壇に近づき、その上で生贄を捧げた。彼は全焼の生贄と穀物の捧げ物等を焼いて、煙にし、注ぎの捧げ物を注ぎ、自分のための和解の生贄の血をこの祭壇の上に振りかけた。主の前にあった聖堂の祭壇は神殿の前から、すなわちこの祭壇と主の神殿との間から持ってきて、この祭壇の北側に据えた。まあ、そうやってその宗教を作り出すんですよ。で、生贄を捧げるのは祭司の役割です。このアハゾーのおじいちゃん、ウジヤ・アザルヤさんは、どうなったか覚えてます？彼、神に打たれたんですよ。そして雷病にかかったんですよ。なぜかというと、祭司の役割を奪おうとしたんですよ。自分が生贄を捧げようとしたんですよ。それで打たれたんですよ、神に。祭司ウリアはアハゾーの言いなりになってたんですが、ウジヤ王の時代に神に仕えていた祭司たちは真実を訴えたんです。これはあなたのやることじゃないって。ウジヤさんとこのアハズさん、おじいちゃんのウジヤさんとアハズさんの違い。ウジヤは誠の神に自分勝手な方法で仕えようとしたんですよ。だから神は罰します。神がその命じておられることを自分勝手な方法で、自分なりの方法でやろうとしたら、神はそれを喜びません。でもアハズは自分勝手に作った神に、自分で作った自分勝手な方法で仕えたんですよ。だからそのおじいちゃんと同じような、その、罰し方をしないんですよ。また別の話だから。アハズは自分が最初の役割を担う。自分が作らせた祭壇で生贄を捧げる。で、そうやってその宗教を作っていくんですよ。15節と16節。それからアハゾーは祭司ウリアに命じていった。朝の全焼の生贄と夕方の穀物の捧げ物、また王の全焼の生贄と穀物の捧げ物、すべてのこの国の人々の全焼の生贄とその穀物の捧げ物、並びにこれらに添える注ぎの捧げ物をこの大祭壇の上で焼いて煙にしなさい。また、全焼の生贄の血と他の生贄の血はすべてこの祭壇の上に振りかけなければならない。聖堂の祭壇は私が伺いを立てるためである。祭司ウリアはすべてアハズ王が命じた通りに行った。ここにさっきも言いましたけど、祭司ウリアはアハズの、言いなりになったんですよ。でもそんな彼でも悔い改むことができるんですよ。そして神からその私についての正しいその証人として、誠実な、忠実な証人として認められるんですよ。17節から最後20節まで読みします。アハゾーは車輪付きの台の鏡板を切り離し、その台の上から旋盤を外し、またその下にある聖堂の牛の上から海も下ろして、手洗うところですね。それを敷居の上に置いた。彼は宮の中に作られていた安息日用の覆いのある道も、外側の王の出入り口も、アッシリアの王のために、主の宮から取り除いた。アハズの行ったその他の業績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。アハズは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。彼の子、ヒゼキヤが代わって王となった。善を、正しいものを除いて悪を置くという話です。で、この最終的にアハズ教を作り上げるために、神が命じて作らせたその器具をソヤに扱ってもう切り落としたり、それをその置くべきところに置かないで、その地面に置いたり、そうしたんですよ。で、その自分の父である、ヨタムさんが建てた主の宮にその直接行けるように、その上の門というのを作りましたね。この前学びました。これも取り除いたんですよ。アッシリアの王様が入ってこれるようにするため。良いものを除いて悪をその置くという話です。 で、主の宮の戸を閉じて、ユダの町の至るところに祭壇を作ったって第二歴代史の28章に書いてあります。25節と26節。良いものを全部その覗いて、そしてそこに悪を置いていくんですよ。アハズは、その宗教とかには興味があったんですよ。自分が頼りにして、その神々に助けてもらうみたいな。そういうのは興味があったんですよ。でもこの誠の神であるイスラエルの神との関係は全くなかったんです。そして彼は、アハズは神に頼ることなしに、神を本当に知ることなしに一生を終えたんです。なので彼の歩みの中で、その神を頼るんではなくて、人を頼りにする。自分の力を頼りにするということ、それだけに終始したんです。神以外のものを自分の王として扱っても、自分の主として扱っても、そして頼ったとしても、一時的な解決だとしても、根本的な解決にはならないんです。だから自分の中にあるその欲求だけを、肉の欲求だけをその満たす人生っていうのは不自由ですよ。なぜかというと、その欲求は一向に満たされないからです。サッカー選手とか、野球選手とか、億単位でもらってるじゃないですか、お金。で、その移籍金とか、そのまたさらにそのサラリーとか、週1000万とか2000万とかもらうんですよ、あの人たち。あの、ヨーロッパでプレーしてるサッカー選手で、週ですよ。で、その、もっといいところに、その強いところにチームとかで、その移籍するときに、その自分の年俸とか気にするんですよ。奥もらったらみたいなことを考えたりすると、昔よく考えてました。今は全然そういう、その、時間がもったいないと思っちゃうんですけど。奥もらったら、これもできる、あれもできるとかって私の人生バラ色だと思うんですけど、絶対に満足しないですよ。神は素晴らしい方で優しい方だから、私のことを考えておられる方なので、私が買った、宝くじは全部ゴミになりましたよ。満足しないですよ。どんなにお金を持ったとしても。満足できないんですよ。だからもっと、もっと、もっとってなって、そのもっとに使えるんですよ、自分が。自分の能力も、自分の労力も、自分の力も、自分のそのお金も、自分の時間も、全部そこに使うんですよ。もっともっとっていうのに。満足しないんですよ。でも満足したいから、自分なりの宗教を作るんですよ。自分を満足させるために。自分の基準とかはあってもそれを下げてくるんですよ。どんどんどんどん。基準下げ教みたいな。また、責任放棄教とか、責任転嫁教とか、まあ自分が満足すればいいやっていう。自己満足教とか。そして自分なりのその満足の仕方とかっていうのをどんどんどんどんその考えていくんですよ。でも満足しないからそれを求めるんですよ。でも満足できないからこれを下げるんですよ。もうこれのこの、ずーっとこの満足できない。いや、満足したい。満足できない。満足したい。もうそれで自分が動くんですよ。この満足できないことを思って、その動いちゃうから大変なんですよ。いつまで経っても、どんだけその時間が経っても、もう平安になったり、ああ、もうこれで大丈夫とか、もうこれで大丈夫だから嬉しい、喜ぼうっていう、その、ああっていうのがないんですよ。どこまで行っても。どこまで行っても愛することができないんですよ。自分なりの宗教だと。一時的な解決になることはあるかもしれないですよ。でも神が言ってるその一番の律法である、大切な律法である、愛するということができないがゆえに、どこまで行っても罪悪感や罪責感はなくならないんですよ。どこまで行っても何をしても自由を得ることができないんですよ。自分の欲求とか他の人とかそういうものを自分の王座につけるんであれば、自分の主としてそれに使えるのであれば、どこまで行っても満足できないんですよ。私は誰を王として、誰に使え、誰を主としたいでしょうか。私は満足したいですよ。満足させてくださる方に使えたいですよ。私には、その、愛するっていうことはないんですよ。だからそれを求めて、それを、その自分で頑張っても、その満たされることがないんですよ。神に仕えるという欲求ですら、私は自分では、その満たすことができないんですよ。だからクリスチャンだったとしても苦しい人たちがいっぱいいるんですよ。私もそうでしたけど。 それは自分の中で頑張って神に従う、その神を愛する、人を愛する、人を許す、人に寛容する、そういうことをその自分なりのやり方で自分で頑張って、この元、それを満足させようとするからです、その欲求を。だからクリスチャンでも苦しいんですよ。自分なりの宗教を作っちゃってるから。自分なりの方法を作っちゃってるから。イエス・キリスト以外のものを持ち込んじゃってるので、価値観とかも。苦しいんですよ、とても。私は自由になりたいですよ、こういうのから。神はその欲求をすべて満たすって。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、私が任命したのですって。それはあなた方が言って、実を結び、その実を残すためであり。あなた方が私の名によって、イエス・キリストの名によって求めるものは何でも、父が、神が、与えてくださるためですって。何でもですよ。この愛するという点において、何でも、神は与えるって約束したんですよ。イエス・キリストが。それに信頼して求めたら、私20年抱えていたものは少なくとも手放せましたよ。そこから自由になりました。それ一個だけじゃないですけど。自分のその人生、残りの人生かけてもいいなというだけの、その、ワクワク感というか、インパクトはありましたよ。また薄れていくんですけど。だから弱さを覚えて助けてくださいなんですよ。だから私にはその、覚えているということすらできないんですよ。だからこそ神が助けると言ってくださるんですよ。で、そこで自分なりに頑張るというのは、キリスト教じゃなくて木下教ですよ。キリストを信じるんですよ。キリストが王なんですよ。キリストが主ですよ。で、そこに私が座っちゃダメですよ。最後、イエス・キリストからのメッセージを。で、終わりにしたいんですけど。黙示録。開けられる人はどうぞ開けてください。黙示録は簡単です。聖書の一番後ろにあります。黙示録というのが。黙示録の3の19節から21節。これを読んで終わりにしますけど。私は愛するものを、私でのイエス・キリストです。ものを叱ったり、懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。食事というのは和解という意味だったり、一つになれという意味があります。イエス・キリストは優しい方なので、その戸を蹴破って入ってこないんですよ。戸を叩いてるんですよ。私のことを信じなさいって。私を心に迎え入れなさいって。あなたのその王座に、その私を座らせてくれって、くれないかって。座らせなさいとかじゃなくて、戸を開けてくれないかいって、自由を、私は与えたいんだけど、受け取らないかいって。勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう。それは私が勝利を得て、私の父と共に父の御座についたのと同じである。イエス・キリストと一つになれるというか、同じ、そのイエス・キリストが王座についてくださって、私の王として、私の主として、歩ませてくださるんですよ。それは私たちの方にボールが投げられてるんですよ。どうしますかって。神の方では、イエス・キリストの方では無理やりこじ開けてこないんですよ。信仰は聞くことから始まります。聞いてキリストのことを、その学んでいくところから始まっていきます。でもと同時に信仰を求めたら与えられるものでもあります。だからその神に信頼して、私にそのキリストを信じる信仰を与えてください。まだよくわかんないけど、私に与えてください。もっとわかるようにしてください。もし本当に愛する愛であったり、その自分の抱えているこの苦味とか、罪悪感とか罪責感か、それがなんかなくなるとか、またその自分を駆り立てているその自分の欲求とか、それに仕えているこの不自由さから、自由になっていくことをみんなで味わっていくことができますよ。アハズみたいに自分なりの その宗教みたいなのを作り出して負けてしまうと、これは味わうことできないんですよ。でもただ本当にイエス・キリストだけですよ。本当にその神を求めて助けてくださいというだけ。それだけで与えられるんですよ。プレゼントだから。神はこれを与えたくてしょうがないから。自分の貧しさを覚えて。またそのイエス・キリストに、その、信頼を置けるようにしていただいて。私の王であり、私の主ですって、言うことができますように、毎日の生活の中で、祈ります。天のお父さん、今日もあなたが、私に、あなたの恵みと、あなたの憐れみと、尽きることのないあなたの愛を、与えてくださっていることをありがとうございます。私がどんなんであれ、あなたの愛は、あなたの恵みは、決して尽きないことをありがとうございます。アハズのようなものであったとしても、あなたは憐れんで、悔い改める道を与えてくださって、彼はそれを受け取ることはしませんでしたけど、でも祭司ウリアは、そのあなたにその従っていくことを悔い改めることを選べました。私たちも同じようにあなたの恵みと、あなたの憐れみとあなたの愛が向けられていて、イエス・キリストが、その戸の外に立って、私を入れてくれないかって。そうやって、私たちにアプローチしてくださること本当にありがとうございます。あなたのことを、イエス・キリストのことをまた信じていたとしても、自分の王座から、自分自身がまた他のものを、に、こだわって、イエス・キリストをその脇に追いやるようなことをしてしまうこともあります。どうぞ助けてください。お許しください。どうかイエス・キリストにそこに座っていただいて、本当のその許しであったり、自由を味わったり、また喜びを味わったりすることができますように、平安を得ることができますように、どうぞ助けてください。お願いします。私を、またここにいる一人一人を、あなたが導いてください。そしてイエス・キリストを自分の王として、また主として、認め続けることができますように、そして従い続けることができますように、どうぞ助けてください。お願いします。そして日々、あなたから与えられる満足と自由と、その平安の中、歩むことができますように、祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。